はい、というわけで2週目でございます。
はい、
はい、
まあ、この1週間の間すごい社会問題についていろいろ語り合ってたね。
本当にね、あの先週から今週にかけて
やめとこ匂わすのやめとこ、
うん、ね、
うん、ちょっとあんま全方向にあの喧嘩占いスタイル、はい、
グッとこらえます。
そうそうそう、
グッとこらえます。
そうそうそう、は
い、というわけで皆様からのお便り紹介のコーナーをまずは一つ目で
や
ろうかなと、紹介していただけるのは、
はい、私から、
はい、
紹介したいと思いますが、
よろしくお願いします。
なんといってもですね、
はい、
まあ、4月、
うん、
まあ、5月、
うん、
に関するあのコメントなんですが、うん、ツイッターでいただいた、なんといっても4月会は、
うん、
矢沢さんが、
はい、矢沢さん
帰ってきた、
いや
矢沢さんいなかった、
うん、
そんなね、矢沢さんに対するコメントをねすごくいっぱいいただいたんで、うん、ご紹介したいんですけど、うん、矢沢さんが今日いないっていうね、残念ながら。なので矢沢さん、これを聞いてたらコメントください。
それをまたその次の矢沢さんのコメントです。
そんな参加の方法で。
そうそんな感じでね、矢沢さんが帰ってきたという4月回だったんですが、
うん、
まずは小梅さんから、
うん、はい、
矢沢さん、お母さん、お疲れ様でした、笑い、お帰りなさいとね、
うん、
言ってくださってますし、そしてアリエスさんも、お帰りなさい、お疲れ様です、すっきり感はすごくわかりますとおっしゃってくれてますし、トシエさんも、お久しぶりです、そして矢沢さん、お帰りなさい、おめでとうございます、お疲れ様でした言ってくれてますし、かなさんも、わーい、きよみさん、お帰りなさい、待ってましたと言ってくれてますよ。
うん、
僕らがちょっと休んでて帰ってきた時にはこんなにコメントもらえるのかな。ちょっと軽く矢沢さんに嫉妬心が芽生えたの。
どうしよう、俺もう一回外れたら怖くて戻ってこれなくなる気がする。
そんな感じで、ね、すごく盛り上がっていただいてですね、はい、そんな矢沢さんなんですけど、
うん、
まあ、その回でね、フリートークでは矢沢さん、あの出産とか、
うん、
どうですかと、
うん、
育児とか、
うんうん、
どうですかっていうね、
うん、
そういう話をしたんですけど、アリエスさんが新米パパさん教室みたいな回だ。
ああ、なるほどね。イクメン講座みたいな、
うん、そうなんですよ、うん、それでね、トシエさんも、産前産後の恨み笑い間違いなく忘れないです、生まれた後は男性陣、今まで以上に話を聞いてあげてくださいねとおっしゃっておりまして、あのなんかあの子供が、
うん、
矢沢さんが言ってたのは、子供が、
うん、
生まれたての時はかなり喋らないし、
うん、
無反応、
うん、
だから旦那さんに何かを振った時に、
うん、
まあ聞いてるんだけど、うん、みたいな感じでちょっと反応が薄かったら、すごくなんか人と会話してない感じになるので、それ俺聞いて、そうなんだってちょっとびっくりしたんだけど、
なるほどね、
だからしっかり奥さんに対してこうレスポンスをね、うん、
はいはい、
いつも以上にちゃんと返してあげないと、
うん、
産前産後の恨みっていうのは根深いものが、
なるほど、
あるかもしれないっていうことなんで、アリエスさんも気をつけてね。
うん、予定ないけど。ひどい。
矢沢さんに対する嫉妬心がメラメラと。そんなこと言われた
って
言ってないんだよ。
いろいろ傷をえぐられて。
矢沢さんいないけどな。
で、
うん、
小梅さんが8年目9年目に矢沢さんの子供さんのゲスト出演か、かっこ笑い。
おお。
で、かなさんも7、8年後お子さんのレインボーアース出演楽しみにしています。
うん、
笑い。
もういいんじゃない、来月ぐらいに出てもらえば。
いや、もう何の反応もないと思うよ。
いまーす。あ、今出てます。ここ、あ、起きちゃった、起きちゃった、ちょっと待ってください。
いや
ちょっと、あとちょっと待って、あとちょっと止めますってこう、
そういう、なんかそういうね。
そうね。
うん。あの、新米イクメンがあたふたするのを楽しむ回みたいなね。
新米イクメンって俺たちのこと？
まあ、予定ないけどね。
自分で塩塗り込んでる気がする。自分で7、8年後になったらだって小学生だったでしょ、
うん、
矢沢さんの息子さん、もしくさんも、うん、で 俺らが45ぐらい
前半やばいね。
45のおっさんと小学生何を話せるんだろうって、ね、
なんか最近流行りのおもちゃとかそういう話だろうか。
おお、うん、最近の仮面ライダーについてとか。
うん、あ、全く分からないだろうな。
分からないでしょうね。分かんないですよ。僕らよりも真面目にエコのことについて紹介してるかもしれないですよ。
どうしよう、彼女とかいたら。
小学生で
最近読ませてるって言うじゃないですか。
いますね。
くさ
幼稚園でもいる
言いますね。
うん、そんな幼稚園
時代じゃないですか。
もうね、いるっていうのにクソっていうね。
そう
って
、今回はあ
っさり何回の専門なんだっていう、ね、感じなんですけどね。
ね、
で、アリアさんが記憶はよく言いますね、うちはうるさかったという反応でした。何が笑いと。なんて返事があったの、返事があったのかは一瞬ですぐ忘れちゃったみたいですけどっておっしゃってくれてるんですけど、もう俺がオカルト好きなので、うん、生まれる前の記憶についてぜひ質問してくださいっていうね、
うん、
話をしたんですよ、
うんうん、
そしたらアリエさん、その生まれる前の記憶についてお子さんに聞いたらってことなんだと思うんですけど、
うんうん、
うるさかったって。
うーん、
まあでもお腹の中にいてもなんかいろいろ音は聞こえるっていうしね。
あ、なんか反応するとも聞きますね。
そっちのことなのかもしれないけどね。さらにその前の話、神様にこう選んでもらってとかね。
うーん、なるほどね。
とかさらに前の前世の話だ ね。
スピリチュアルな領域にまで
こう、さらに前の前前前世の話だよね。
全然全然全然全然前世に
全然全然
このぐらいだったら大丈夫
か。大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。
なんでね、それもね、ちょっとね、ぜひ報告してもらいたいなと思っておりますがね、うん、で、かなさんが、おめでたいトークだったはずなのにいつの間にか出先さんの怪しい趣味が明るみにかっこ笑い。ね、アリエさんも、みんなまずいって言うけど私ゲロまずだったらしく飲まなかったんでずっと粉でしたよ、シクシクって書いてあるんですけど。まあそうですね、母乳の話をね、うん、しましてですね、
うん、
母乳ね、
うん、
アロさん好きだもんね。
なんでそれ乗らなきゃダメ。俺なんか俺損する気しかしないんだけど、それ乗っても
。美咲さんの怪しい趣味とか書いてあるけどね、別にアロさん結構好きだもんね、母乳好きで有名だもんね。
乗らないけどいい。
わかりやすいわな、こう、
うん、なんかもうこう、
あ、でも、
うん、
好きか嫌いかで言ったら、
なんだ、覚えてる？あ、マジレスすぎた。
あ、じゃあ、
うん、
あの
おっぱいは好きです。
そうだよね、うん、で母乳出る出ないに関わらず好きだよね、
うん、
おっぱいはね、
うん、
好きだよね、
うん、
で仮にちょうど母乳が出る時期だったとして、
うん、
それは好き嫌い、
それがプレミア
ム、うん、嫌いって言ったらそれはもう世の女性に対してすごいバッシングする。
どうしよう、明白のわざだけど乗らなきゃいけない気がする。
崖っぷちに追い込まれてますよね。
いやでも
だって前提条件としておっぱいは好きなわけだから、
うん、
いやたまたま
その人の全てが好きだよね。その人の全てが
母乳が出ていても出ていなくても、
うんうん、
その人の
全てが好きだから、まあ、含まれてるよね、何もかも。
まあいいか。
何、やっぱり乗った方が良かった。
まあこんな程度にしとこうか。
そうですね。
で、あとは、はい、あの5月の回に関してね、あの紹介したいんですけど、
はい、
ちょっと5月は今月ちょっと早めに撮ってるので、
うん、
まだあの、ね、放送も更新されてなかったりもするので、
うん、
あれなんですが、ですね、アリエスさんが、
はいはい、
自作の鯉のぼりの写真を。
おお、すげえかわいい。
自作ってところ
何で作ってるのそれ。
そしてあの僕がクイズに出したこの丸いやつね、
はいはいはいはい、
この神様の目印っていう、
うんうん、
これに玉ついてましたって書いてくださってますしね、うん、であとあの5月のフリートークでは5月人形の話とかしたじゃないですか、
うんうん、
であの小梅さんもこんな立派な5月人形、
すげえ、
すごいよね、
こんな何段にもなってるやつは
ねえ、
うん、
ひな祭りじゃないんだからみたいなぐらいのさ、
うん、
おお、
まあ、こういうのも地域差とかあったりするんだろうけどね、
うん、
どういうものを飾るとか、すごいね、すごいね、センスとか、
へ、
矢とかいろんなもんが全て意識揃ってる。これ多分いつ戦争が始まってんだろう。
綺麗ですから
。いつホラガイが聞こえても
ボーっていう。
いけるレベルなんですけどね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
というわけで今日のことは矢沢さんに伝えておきます。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
始まるよ君の日々だ羨ましいな君のことだうまくやるさ君のことは。
はい、というわけで、2週目の2つ目のコーナーは私斉藤が、はるかさんのナチュラルミュージックを、
素晴らしいね、本当にミュージック番組になってる。
音楽東京で一番音楽したい番組音楽したい番組
でエコじゃなくて音楽番組
音楽番組なってきたね。
素晴らしいと思います。
とはいえ僕そんなに音楽してる人間ではなかったりするんで、はい、すごいやんわりとした紹介の仕方
なんです。音楽してる人間なんなんだろうって感じですけど、
わからない。
とりわけで好きなジャンルがあるとか、
髪型が音符になってるとか。
はいはいはい。というわけで、僕が結構こうシャッフルでミュージックのコーナーをやらせていただいてる時には、ゲームの音楽なんかを紹介してたりするんですけど、
またゲームなんでしょどうせ
と。思っている皆様、お待たせしました。
持ってたのか。
今回はアニメの音楽について
ほ
紹介しようかなと。しかもですね、まあ実はですね、ちょっと前4月にですね、日本のとあるアニメーション映画が実写化されてちょっと話題になったの、皆さんご存知ですか。
引っ張るな。
あれかな、あれかな、
どれかな。
簡単にボケれるやつが思い浮か
ばない。そうですね、まあ、ビートたけしさんなんかも出演していることで話題の攻殻機動隊ですね。
そうなんだ。
そうです。
へえ、知らなかった。
まあ、映画の正式名称はゴースト・イン・ザ・シェルと、実写のリメイクされた映画の名前はそうなんですけれども、今回というわけでですね、今回その日本で初めて映画になった時のその攻殻機動隊の作中の音楽を作ってた河合健二さんという方をちょっとご紹介しようかなと。
初めてでいうやつはあれか、あの劇場版のやつ。
そうです、押井守さんが監督してた、あのそれこそマトリックスのあの監督なんかがインスピレーションを受けてって言われてるあれです。はい、
なるほど。
この河合健二さん、出先さんは必ず曲を聴いたことがある方です。
なるほどね、ホラー映画だ。
まあ、おいおいそこはご説明するといたしましてですね、まず攻殻機動隊という作品がどういうものなのかというのをですね、ちょっとご説明しといた方がいいかなと。
みんな知ってるよ。俺全然知らないんですけど。
そうなんです。結構アニメ好きでも結構コアな人が好きっていうような認識が、
全然触れてこなかったんですよね、実を言うと。
結構ハードな SF の作品だったりするんですけれども、もともとは四郎正宗さんという方が書いてた漫画なんですね。
そうですね。
まあ、サイボーグと、まあ、いろいろコンピューターとかがこう技術が進んだ世界を題材としたものなんですけども、それをはじめとする、まあ、アニメだとか映画だとか、それこそ小説ゲーム、あとは、まあ、最近やった実写の映画なんかを全部ひっくるめたものを、まあ、総称して攻殻機動隊って言ったりするので、もの、によってこう題名が違ったりするんですね。共通している、まあ、世界観としては電脳と呼ばれる人間の頭の中に直接コンピューターの情報をこう直接反映できる技術
ですとか、あとはまあ体を機械化するサイボーグの技術なんかが発達した世界を舞台にですね、公安9課っていう、まあ、いわゆる広角機動隊っていうのがその正式名称が公安9課という、まあ、グループというか組織の、まあ、草薙素子という通称少佐と呼ばれている女性サイボーグと9課の面々の活躍を描いている SF 作品、
はい、
のことです。はい、まあ、映画の他にも、全26話の30分のアニメ、OVA、ゲーム、小説などなどといろんな媒体で作品になってるんですけれども、
オンラインゲームとかもあるね、最近ね。
あります、あります、あります。で、まあ、9課の主要メンバーは変わらずに、そのメンバーたちを使って、まあ、いろんな事件でお話を描いていくんですけれども、実はその映画とかアニメとかゲームとかっていうのはその大元の設定は使ってるんですけれども、実はパラレルワールド的な扱いを実はつながってないですね。
ややこしいぞ。
なので映画は映画、30分のアニメはアニメ、ゲームはゲームとして結構独立してたりするんですね。
うん、
なので、まあ、どれから見てもいいですよっていう作品です。で別にこれは公式でそう言われてるわけではないんですけれども、細々した設定がちょっと違うので、作品ごとにみんなそう捉えていると。
アキラみたいなのかな。
そうですね、
うん、
アキラ、
うん、劇場版と漫画と、
あ、全然違いますね、
ちょっと違うっていう、
というわけで、で、その中で今回その河合健二さんが音楽を担当しているのが、一番最初に映像化されたさっき言った通り押井守さんが監督してて、マトリックスの監督なんかがこう影響を受けてた、ゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊という名前の映画です。
はい、
まあ、このお話は、人形使いって言われる天才的なハッカーがとある事件を起こすんですけれども、まあ、その犯人をこう追い詰めていく中で、ああだこうだ、ある旧家のメンバーがああだこうだと巻き込まれていくという作品でございます。まあ、この映画ちょっとですね、話が難解で複雑って思われがちなんですね。まあ、押井守さんが監督をしているので、
そうですね、
結構こう、すごく遠回しな感じで、すごく見るの面倒くさいというか難しいんじゃないのって思われがちなんですけれども、
押井さんに対するディスナ
ー、まあそこが押井さんの魅力でもあるんですね。見れば
ディスが
いろんなところに音楽を出して
ディスっていくスタンスで
炎上狙いの番組
やるやぶんだよ、
怖い怖い怖い怖い、まあ、そこが一個押井さんの魅力でもあるんです。噛めば噛むほど的なところもあるんですけども、ただそれがこう入り口が狭く思われがちなんですけれども、実はこの広角機動隊っていうのはある一つのこう主題を主眼として置いてみるとすごい見やすい作品になるんですけども、それは機械と生き物の境目ってどこなのっていう、
あー、なるほど、
テーマ、
はいはいはい、
で見ると、まあその他の設定はあるんですけども、すごく考えながら、すごく、でもすごくそう素直に見れる作品ではあります。というのも、まあ、さっきも言った通り体が機械にできてコンピューターとも直接やり取りできる中で、どんどんこうインターネットと自分の思考、デジタルとアナログの情報の境目がすごく曖昧になっちゃってる。で、さらにその先で国とか人種とかもすごく曖昧に国際化が進んでなってる中で、そのいろんなものの境目をどこに置くのかっていうメッセージがすごく強さ、
どこから心があるとみなすっていうのかっていうのはね、なかなか昔からのね、哲学的な主題の一つですからね。
で、まあ、言ってしまうと、その人形使いって言われるハッカーの正体は実はプログラムだったんですね。でも自分はその情報のネットの中で生まれた一生命体だと。いうことで、
やめてあげてよ、ネタバレ
それでも一気に調べてあったら書いてありました、
まあ、だいぶ前の映画ですから、
ね、そうなん でそこをまあその旧家の面々に投げかけてどう返答してくるのかっていうのがまあ話のメインテーマでもあったりするので、そこを見るとですね、またその昔ながらのセル画の美しい映像表現とあとは河合さんの音楽の雰囲気なんかですごくスッと入れる映像映画なので、うん、まあ一度見てみていただきたい。
確かに、
はい、というところなんですけれども、じゃあその河合さんの音楽っていうところなんですけども、
やっとミュージックの、あ忘れてた
とは言いつつですね、
広角問題の紹介でしかなかったけど
この河合さんと呼ばれる方は、はい、もう、はい、いわゆる、
はい、
BGM 劇伴の世界では、
うん、ドラマとかもめちゃめちゃやってますよね、
もうアニメに限らずものすごい大御所の方でして、うん、音楽性などなどもう僕の知識ではもう語りきれないようないろんな作品を作ってらっしゃるので、どんなもので関わってるのかっていうのをざっくりと紹介していきたいと思います、はい、アニメでいうとですね、メゾン一国とかランマ2分の1とか、姫ちゃんのリボンとか、ルーシードとか、あとは何ですかね、まあそこダーダーダーダーと言って、で最近の作品でいうとフェイトとか、あとはフェイトとか
ブリッツ食べ始めてアルカさんが、
あとはこれアルカさんお話自体は多分知ってると思うんですけど、精霊の森人とか、
うんうん、見たよアニメ、
あの、まあ、音楽なんかもやられてます、うん、
はい、
あとは映画でいうと、うん、パトレイバーとか、
うん、惜しい作品、
はいはいはいはい、それこそ、まあ、劇場版の広角機動隊もそうですね、でその続編のイノセンス、
はいはいはい、
それもそうですし、でまあちょっとアニメの、まあ、分かりやすそうなところばかりをこうピックアップしましたが、うん、他にも、もうまだまだ、
うん、で俺の分かりやすそうなところは、
アニメで
ホラー映画ですよ
そうです実写の作品も数多くやられてまして、まずはじゃあ映画からいきましょうかね。映画ですと、まずはまあジャパニーズホラーの代名詞になってますね、リング、
やっぱ違う音が出たね
リング、そして
やめてやめて、
くるくるやつらが、
で結構有名なホラー作品軒並み河合さんの音楽だったりするんですよ、
はいはい、
この暗い水の底から、
はいはい、まあ同じ監督ですからね、リングと、
あとはリンネ、
はいはいはい、
あとはあとはあとはあとはまあ貞子 3D とか
はいはい、はい、
あとは最近の作品でいうと黒百合団地、
はい、まあ同じ監督ですからね、
などなどと、やっております。あとは他には何か、
中田秀夫監督の作品はやってらっしゃるわけですね、
はいはいはいはいはい、はい、こんな感じですかね、ホラー映画
追い締めてどうすんだよ
俺が追い詰めて言う自分の主題で続けてください、
はいはいはい、はい、でも結構有名なホラー作品なんかもやっておりまして、でどっちかっていうとそのゴーストインザシェル広角機動隊の映画なんかもどっちかっていうとホラー寄りのすごくシンプルな楽器編成と曲の音楽を使ってたりするので、皆さんぜひ聴いてみてください見てみてください。
メインテーマみたいなやつ、
メインテーマ、あとはまあ、作中に流れてる曲ですね、全体的にすごくシンプルな作りになっております。でテレビドラマなんかの主題歌というか曲なんかも書かれておりまして、大河ドラマの花もゆ、と、梅ちゃん先生とか、あとは僕は大好きでよく見るんですけど、科捜研の女とか、
僕もよく見ますよ、
はい、
お昼
そうなんです結構なので科捜研の女の曲なんかは結構僕がイメージしてる河合健二さんらしい曲がすごく流れてるドラマなので、お時間あったら皆さんぜひ見ていただきたいなと思います。
大体の人は見たことあると思うけど
なのであんな感じですっていう感じです、
はい、
というわけで、まあ、他にも いろんな作品の曲を作られているんですけれども、結構こう僕があのいろんなドラマとか映画とかアニメとか負け隔てなく見てて、あれこの曲ってもしかしてって思える作曲家さんの一人が河合健二さんだったりするんで、結構その曲を作ってる人が誰なのかっていうそういう共通項でいろんな映像作品を見てみると、うん、結構面白かったりするよっていうのをちょっと言いたかったところなので、そんな感じで皆さんもそんな風に見てみてはいかがでしょうか。
劇版作る人ってさ、それ用のその何ていうの、あの作曲スキルが必要だから、うん、結構その映像クリエイターと比べて劇版作るクリエイターの数は少なかったりする。
で、あれなんか
合わせなきゃいけないもんね。
そう
で、改めて調べてみてみると、あ、この人なんだっていう運動だったりもあるので、
まあ、パフュームのプロデューサーでおなじみ、中田康隆さんも、ね、作ってらっしゃいますけどね。
というわけで、まあ、あの、何の曲紹介もなく、ここまでやってきてしまったんですけれども、
また来週
あ
れ、あ、いいの、それで。
一応、まあ、ブログには曲を1曲貼っとこうかな
と。おっと、先週に引き続き。もう、YouTube リンクだらけだね。
というわけで、その、映画の広角機動隊ですごく広角らしい曲で、で河合さんっぽいメロディーの入ってる歌い3リインカーネーションっていう曲があるので、うん、それを貼っておきたいと思うので、もしお時間があったら皆さん聴いてみてください。民謡っぽい曲なのでちょっと面白いですよ。はい、というわけで以上ナチュラルミュージックのコーナーでした。
さよならパターン、
はい、
さよなら
さよなら。ちょっと